イエス様、今日もこの聖日、あなたが私たちを本当に覚えさえ導いてくださいまして、今ここに本当に座していられます、この恩寵を心から感謝いたします。どうか今日も私たちを本当にあなたの十字架の陰におらせてくださいます。あなたの血潮を頭からかぶられるほどの近くにあなたのもとにいらしてくださいますように、イエス様はそのことを許してくださいますことを心から感謝いたします。イエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、
ハレルヤ。
三井兄弟の司会の時はいつもこの十字架の陰にを最近歌ってますので、本当に感謝です。
アーメン。
聖歌、本当に歌詞がとても私たちの胸をこう打つんですが、素晴らしいですね。今日実はカルバリチャーチに、行くのはですね、今度のチャリティーショーが あるんですね、11月30日です。もうぜひ皆様にたちにも行っていただきたいなとこう思ってるんですが、これにですね、横山大輔さんをお呼びして、森明先生、この間ヘンリー・グルーバー先生のお通訳をしていただいた先生なんですが、福島の教会の先生なんですが、その時にですね、この地元バンドによる演奏をして、そしてライブでですね、福島と大分を結びましょうという案が出てるわけです。その時に歌を実はこの新しい、地元で結成する、バンド、まだバンド結成までは聞いてないですけどね、一応作ったバンドで作詞し、また作曲して、そしてその歌を持ってライブで福島と大分をつなごうじゃないかと、そういうふうな案が出ているので、今日行きますやはりチャリティーなんですけれども、やはりこう架け橋となる、また福島への、また向こうにボランティアに行った先生たちのこうお考えだとか体験談だとかを聞いてですね、なんかいい歌詞がないかなと思うわけです。そしてその歌詞をつけて私たちで、この賛美をしたいと、新しい曲を作りたいという思ってるんですね。私たちの心の中にいつも新しい歌を出さるのが主ですから、どんなに歌詞が同じであってもです、私たちが賛美するときにそれは新しい歌なんです。いつも賛美には証がつくんです。私たちの信仰の証がいつも新しい歌として主に捧げられるべきなんですね。だから私たちはどんなに今日も十字架の鍵を歌いました、また来月も歌うかもしれません、しかし私たちの魂のこの心のこの叫び、それからこの主に対する証は日々新しくです。日々新しいんです。新しいものを主にまたお捧げすることができ、それを与えてくださるのも主ご自身だということですね。このことを思って感謝したいと思います。ハレルヤ、本当に賛美は素晴らしいと思います。今日はですね、心配するなという題にしました心配するな、心配事たくさんあると思います悩みもたくさんあると思います。この世の常なんですね、御言葉によると私たちに悩みはつきまとってるわけです。なんででしょうか悩みがあるのは当然なんです。だってその悩みによって私たちはこの魂の成長ができるようにと、この世にわざわざ生まれてきてるわけですから、この悩みがなかったら私たちに成長はないんです神様、そのために私たちも神様と話し合ってですね、神様実はこういうことを、こういう単位を取りたいんですが、じゃあ地球大学に行って単位を取ってきなさい。で、単位をたくさんたくさんたくさん取って、もう一番つらい単位を取ると、生まれてきて大変でしょうね。でも神様は私たちに不公平なことをなさる方ではないんです。この世において起こることだけで私たちが公平だ不公平だと測るのは、それは大きな大間違いです。なぜならば神様は本当に公平な方なんです。 そして私たちに起こってくるものはすべてご計画の中であり、この神の公平の中にいつもあるということです。だから決して心配することないんです。どんなに苦しんだって、辛い思いをしたって、泣いたって、苦しんだって、それはもう神様の想定内なんですね。そして私たちがそれを克服できると主はおっしゃるんです。そして克服した時には、私たちの天に私の宝物として積み上げられていく、その栄光の宝があるわけですね。そして魂は必ず勝ち得て天に凱旋していくことができるわけです。そのことを思う時に、私たちの悩み、私たちの心配事は本当に尽きないですけれども、神様感謝します。神様に感謝して賛美しましょう。皆さんの手にあるように、本当にいつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝するということが実際にできるのはそのことがあるからですね。不公平なままでは感謝できないです。不公平なままでは喜べないです。でも私に起こってくることを不公平と思わないでください。神様の計画だと思いましょう。そして私に不幸なこと、また悩みが何にもないわという人は、ないこともこれも大変悲しいことです。だって宝が少ないじゃないですか。手に積む宝をたくさん作ろうと思うと、本当にちょっとでもいろんなことで思い煩い心配することもいいことなんですね。で、何もない人は御言葉を読んで、聖霊によって上乾かしていただきましょう。神様、私ももっと御言葉が欲しい、これが私の今の一番の悩みですという悩みを持つ方は、また素晴らしい神の栄光を本当にいただくことができるんだと思うんですね。創世記をずっと来ました。創世記をずっと学んできまして、今日はいよいよ 20章とですね、21章に行くんですが、ロトによって滅ぼされたソドムとゴムラの町、そこで、ロトの2人の娘たちは、このお父さんロトによってですね、自分たちの子孫を得ようとしたとありますね。これは、19節の最後の方にあるんです。どうしてこのような近親相姦のようなことが起こってくるんでしょうか。で、この時ちらっと思うのは、やはりこの2人の娘はソドムとゴムラで育ったということです。もうこれが最悪なんですね。で、私たちはやはり子どもの教育については、今日も子どもさん来られてますが、お母さんたちは本当に悩むんです。しかし自分で何もかも育児ができる、教育ができると思ったら、これもまた大きな間違いですね。神様が、神様が子供を成長させてくださり、教育も神様がさせてくださる。で、全てのことはさっきも言いました、神様の計画によってなるので、神様の御言葉の近くでこの子供たちが育つならば、このような間違いが起こってこないんですね。で、必ず子どもたちは神様のそばで育てたいなと思うわけです。だからたとえ、子どもたち、自分の孫たちが御言葉から離れてるなと思うことがあったとしても、いつもお母さん、おばあちゃんの祈り、そして御言葉をそばに神様によって届けていただく、このことが本当に大事だなと思うんですね。私たちはだからいつも祈ってないといけません。いつも祈るんです。アブラハムが本当にロトのために取りなしをしたように、私たちがいつも近しくイエス様を、本当に近くにあって、イエス様のもう顔を見てですね、イエス様をお願いしたいんです、もう10人の正しい人がいたら助けてくださいって言えるような、この近しい関係を私たちがイエス様と持っているならば、神様は必ず憐れんでくださると思うんですね。そうするとそこにアブラハムと同じような祝福のもといとしての祝福が起こってくると思うんです。だから祝福を祈りましょう。私たちは祝福を受けるために召されている、祝福を伝えるために召されているんだという言葉にあります。 そのために私たちはここに主によって呼び集められているということでもありますね。だから祝福の祈りをいつも忘れずにやっていきたいと思うんです。さあ話を進めていきますと、どこまでいくかわからないんですが、もうあの創世記ずっと続けていますと、もう話がたくさんあって大変なんですね。さあ何を話したらいいかなといつも迷うわけです。で主に聞くんですね。まあここは飛ばしなさいとあまあここはこのくらい言いなさいと、まあ、主もいろいろ言われると思うんですが、しかしあの本当に私たちあのできればですね、創世記本当に読んでください。さっきも報告で、今度は聖書学習からレビ記をこう読みましょうということになりました。あの今は一章ずつ読んで、みんなで一人ずつなんかこう証しを話してもらってるんですね。まあそれが負担に思う人もいると思うんです。しかしですね、読み方が変わってくるんです。本当に読み方が変わってくるんです。そして今度はレビ記を本当にね、使徒の後、使徒行でももういよいよ最後になるんですが、パウロ書簡、特に獄中書簡から読み始めて、パウロの書簡も全部読んで、そして使徒行伝に入って最後まで来ますとね、もう本当にもう今度パウロ書簡のあのパウロ使徒行伝の最後になるんですが、もうパウロのこの伝道のこう一部始終を書いてきたあのルカという人や、それから周りにいた当時のこの生徒たちや弟子たちですね、もういろんな心の思いだとか神様の憐れみ恵み、そんなことが見えてくるんですね。でも最後の最後に私はぜひテモテの第二テモテ、テモテへの手紙の第二の手紙をもう一度読みたいと思ってるんです。もうね、涙が出てくるんです。パウロの最後の書簡、パウロが殉教する前のこの第二テモテの手紙を読むとね、ああもうあそこに、あれを忘れてきた、ああこれを持ってきてほしいとかいうね、本当に具体的な内容が書かれてます。皆さん読んでください。帰ってもう本当に涙が出てきます。ああこれでこのあとパウロはローマで殉教するんだなと思って読むと、もう本当にパウロがもう最後の最後まで、主の使徒として主の奴隷として歩んできたなということがよくわかるわけですね。で私たちも同じなんです。いつ殉教しても本当はいいくらいの思いでパウロと同じように主の道を歩んでいかないといけないんですね。それがいつの間にかこうダラダラダラとこう進んでいってるわけです。しかしこうやってパウロの書簡や使徒行伝やら見ているとです、やはりああ私たちも見習わないといけないなって本当に思うんですね。ああこんなに主を近くに私も感じていたい、殉教してもいいぐらいの思いを神様私にもさせてくださいって思うわけです。ないんですね。それが生ぬるいんです。もっと熱くなりたいんですね。やっぱり心が燃えないとリバイバルも起こってこないですよ。いくらリバイバルって言っても、神様リバイバルを起こしてください、今この地にリバイバルをとか言ってもリバイバル来ません。なぜなら私の心が燃えていないからですね。そしてこの心を燃やさない一つの理由に、この思い煩いがやはりあるわけです。だから今日は失敗するなですね。それでもう時間がなくなるので20章抜かしていきたいんですけど、まあ、20章も読んでください。本当にアブラハムのこのとサラの話たくさんあるんですね。20章で特に一つは12章のところで、パロの前でですね、アブラハムがサラのことを妹だと言って自分が殺されないようにしようと思ったところがありましたよね。で同じことをここでもするんですね。アブラハムはこのアビメルクのところに行ってですね、このサラは妹だとやはり言うわけです。するとやはりサラは召し出されるわけです。この時のサラ90歳ですよなのに王様に召し出される、それほど美しかったんでしょうか。私やはりね、神様の約束の子を産む前のサラですから、と てももう意気揚々として美しかったんだと思うんです、うん、それは今言った心にこのもう本当に何というかな、あすごいもうこの魂が燃えてるんですね、うん、あ私はもう約束の子供を産むんだこの年でってサラ思ってたと思うんですね、あのおはしためのあのハガルに負けないように子供が産める、うん、でそのサラがですねこの召されるんですけども、このアビメレクに神様は夢で言われるんですね、すぐにサラを返しなさい、あれは預言者アブラハムの妻である。でこの前のパロの時はですね、パロはあのサラのお兄さんであるアブラハムにですね貢ぎ物をするんです。貢ぎ物、もうあなたお兄さん、もうあなたの妹をよろしくお願いしますっていう感じですね。ところがここのアビメレクは違うんです。同じ銀の千枚とかこういろんなものをこう送るんですけど、それはかえってサラの身の潔白、またサラのこの本当に清いんだぞという証のために貢ぎようものをするんです。だから全く同じこうものを持っていっても意味合いが前のパロの時とは全く違うということを覚えてほしいんですね。そのくらい違うんです。神様がこのサラを守ったんです。またアビメレクも潔白でしたから、神様サラに近づけないように病を持って、またこの王様のこのところの全てのものをやはり病で守られたんです、守ったんです。だから私たちが病を受けてもですね、それは神様によって身を守られることもあるというのが一つここにあるんですね。何も災いばっかりではないということです。神様があなたを守るためにあなたに風邪をひかしたり、あなたの足がちょっと痛くなるっていうこともあるということが一つここの記事を見てもよくわかりますね。神様のすることは全て計画があるんですよ。お見通しなんです。だからそれは全て、神様はいいことしかしませんから、サタンだってこう思いますけれども、あまりサタンサタンとは思わずに、まず神様は何が言いたいのかなと身を正してみるというのも私たちのすべきことではないかなと思います。その時にアビメレクはやはり神様によって守られたんですね。そしてアブラハムが神に祈った時に、このサラも正しいと認められました。その貢ぎ物をいただきました。そしてアブラハムはこのアビメレクのために祈る時に、ここのすべての召使い、家のすべてのものの体を固く閉ざされていた神のこのによってなされていた病はことごとく癒されたわけですね。そして21節に行きますと、主は先に言われたようにサラを帰りに告げられたようにさらに行われた。約束の子を産ませてくださったわけですね。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられた時になって、神様がアブラハムにある時に、その時に生まれるよと言いました。その時が来たんですね。そして年老いたアブラハムに男の子を産んだわけです。アブラハム100歳、サラが90歳、よく生まれましたね。ねえ。そしてアブラハムは生まれた子サラが産んだ男の子の名をイサクと名付けたんです。このイサクっていうのは笑うという意味があるんですね。前一度お話ししたことがあります。サラはふふとせすら笑ったんですね。私がどうして子供を産みましょうか、今から私に何の楽しみがあろうかと言ったこのサラに笑いという名前のイサクが生まれるわけですね。そしてイサクが生まれて8日目に割礼を施した。あの時すべてのものが割礼を受けました。この時アブラハムはイサクにも割礼を施したんですね。あのモーセとチッポラの割礼の事件を覚えている方いるかなと思います。あの時モーセは生まれた子供に割礼をしてなかったんですね。不思議ですね。そして慌ててチッポラは気づいて割礼をしたわけです。ここでアブラハムはちゃんと と割礼を施したわけです。神様との契約を守ったわけですね。そしてアブラハムはその後イサクが生まれた時100歳であった。6節、そしてサラは言った。神は私を笑わせてくださった。聞く者は皆私のことで笑うでしょう。前も言いました、笑いなんですね。笑い、ここで面白いのは語呂合わせが旧約聖書よく出てくるんですけどね、ここもそうなんですね。神は私を笑わせてくださった。これは本当にね、この口語訳は私を笑わせてくださったってあるんですが、やはり直訳するとですね、神は私に笑いを作られたってあるんです。神は私に笑いを作られた、言い換えれば神は私にイサクを作られたでしょ。すごい語呂合わせですね。神は私にイサクを作ってくださったんです。笑いを作られた。詩篇の37編4節、主にあって喜びを作られた。喜びを作る、神は私に作ってくださるんですね。喜び、また笑いをくださるんです。神は私に笑いを作られた。このイサクという名前も本当にすごいですね。ところが片方イシュマエルもそうなんです。この語呂合わせがその下の方を見てみますとね、17節、神はわらべの声を聞かれってあるんです。でその後に同じ17節に、神はあそこにいるわらべの声を聞かれた。ここにイシマエルという名前は出てこないんですね。でもイシマエルのことなんです。イシマエルのことなんですね。ここを見てみますよ。神はわらべの声を聞かれた。このまたヘブル語ですわね。ヘブル語ではですね、神は何々を聞かれた。この神はっていうのはエローヒムでしたね。エローヒムでした。この神、このエローヒムのことはエルなんですね。エルです。そして聞かれたというのはこのイシマなんです。するとイシマエルというのが神は聞かれたという意味になるんです。するとここも語呂合わせになってて、イシマエルという名前は出てこないんだけれども、神はわらべの声を聞かれた。イシマエルの声を聞いたんです。神は聞かれたんです。誰の声を聞いた。わらべはイシマエルなんですね。そして神はあそこにいるイシマエルの声を聞かれた。わらべの声を聞かれた。これは本当にここも語呂合わせになっていて、イシマエルの声を聞かれたとあるんです。ヘブル語は不思議ですね。このようなことを本当にモーセがこれ書いたんですけどね、すごいですね。どうしてこんなうまい具合になるんでしょうか。それは言語学者が、また聖書学者が後でこう調べていくと、このヘブル語で見ていると本当だってあるんですね。まあこの名前に関わらず、例えばその後に出てくるこのベールシバというところも、このベールシバというのもですね、いろいろこのシバというのはですね、七という意味があったり、それから誓いという意味があったり、ここの記事と全く同じような意味が含まれたベールシバというところの名前になっています。このように聖書にはいろんな名前、ヘブル語で書かれてますから、このヘブル語の数字の意味だとか、もともとの言葉の意味だとか、そういうものがいろいろあってですね、よく読んでいくと、もう不思議なくらいに、まあよく考えて書かれているなというところでもあるんですね。これが神の霊感なくしてどうやって書かれるでしょうか。私たちは後から読んで、ああ本当すごいな、こんなこと書いてあるなと読むわけですが、モーセが書いた時にいちいちこんなこと考えて書いたでしょうか。私は神の霊感だと思うんです。本当に 神の霊界によって書いた場合に後でハッと書いたものも気づくんです。私はこんなことを書いている。説教者もそうなんですね。語るときは一生懸命語ってますけど、後で聞いてみると、あ、こんなこと言っている、神様すごいな、思うことはたびたび経験しました。また他の先生方も同じだと思うんです。どんなに偉い有名な講師であっても準備はされてきているでしょうけれども、そこの場所に立った時にそこで与えられる神様の言葉っていうのが必ずあるんですね。私たちが一人一人伝道して外に出ていく時もそうなんです。与えられる言葉が必ずあるんですね。家族で語らう時もそうなんです。私はこの家庭の中の祝福のもといとして語ってますけれども、その時には聖霊様が教えてくださる言葉を語ってるんです。その時私に分からなくても、その時皆さんに分からなくても、神様は必ず神の霊感によって語らせているはずです。ですから恐れることはないんですね。何があっても神によって主よ、いつも祈っているなら神の言葉を語ることができる、そのようなことが起こってくるんですね。実際にあるところに行って、ね、また大平姉妹だったら優子ちゃんの周りのいる人たちと本当に施設で話すときもです。職場で、男性なら職場で話すときもです。一家の課長であるならば家庭で家族と話すときもです。子供たちと共にいる時もです。いつでも私たちは心の中で神との語らいをしているならば直結してますから、神様の言葉を語ることができると思います。それはこの語呂合わせにあるように、言葉は違ってるかもしれないんです。しかしそこに神の意味が必ずあるんですね。イシマエルという名前が出てこないのに、神は聞かれたと同じ説で2回も続けてるんです。神は聞かれた、神は聞かれたと2回も言ってるんです。これはこのイシマエルの声が神に届いた、このことをハガルに悟れと神様は言ってるんですね。ハガルは本当にこの最悪な時になって、この神の声をイシマエルによって聞くわけなんです。この意味がここに隠されてるんですね。ただわらべが泣いたわけじゃないんですね。ハガルによってこの生まれたこのイシマエルによって、またハガルは神の声を聞くことができた。問題はその後ですね、彼は荒野に住んで弓を射る者となり、彼はバランのこの荒野に住み、母は彼のためにエジプトの国から妻を迎えた。ここでアブラハムのこの子孫から外されていくわけですね。イシマエルね。神様はでも約束しました。あなたも一つの民族、国民として、大いにこの子孫を増やすことができますと言われます。神様の約束はちゃんと守られました。しかし、外れるのはいつも私たち人間の方なんですね。こうやって神の子孫から外れていくんです。しかしこの異邦人、神の子孫から外れた異邦人のためにアブラハムはもたらされた。ここにまたこの神の愛の循環があるわけです。すごいですね。神から外れてもなおかつまた神のもとに私たちが今連れ戻される時はこの異邦人の時なんですね。いつも時が来ると神様は神様のもとに私たちを引き戻してくださるということが起こってくるわけですね。さあ8節からちょっと戻って読んでいきますね。ここまではやっておかないと今日のタイトルが心配するなんですかね。読んでいただきましたところから見ていきたいと思います。この8節から見ていくとですね、イサクとこの遊ぶのをこうサラがこう見ていたんですね。この遊ぶという意味もですね、 ただ子供が戯れて遊んでるというわけの意味じゃないんですね。このもともと遊ぶという意味が戯れるだとか敵対する、例えば競争するだとか、そういう意味があってですね、例えばあの金の格子の下で出エジプトのしたイスラエルの人たちが戯れたと言いますね。あれと同じですね。金の格子の前で戯れる、これ偶像礼拝ですよ。それから例えばですね、あとはまた何ですかね、ちょっと待ってね、神様が例えばまた姦淫の罪、姦淫の罪の時もロトのソドムのところですね、みんながやはりこう戯れるわけです。あれも姦淫の罪があるんですね。それから他のところでもこの競争をするという意味があるんです。二人で競争し合う、競争するということは何かまた競ってそこに争いが起こってくる、そういう意味合いもある。だからこの語源っていうのは不思議なんですけども、ただ単に子どもたちが戯れて遊んでいるんですけれども、さらにはそれが見えたということです。普通ただこう見ててもそんなことわからないですね。これが戯れるだとか競争で喧嘩なんだとか仮の罪までとか、そんなところまで悟ることは多分ないと思うんです。しかしこの時のさらにこれが見えたわけですね。不思議なことですね。そしてサラはこれを見るともうアブラハムに言ったわけです。このはしためですね、普通の奴隷とはちょっと違う、まあ多分アブラハムの子供を宿した女性ですからはしためです。この子供をこのイサクと共に遊ばせるわけにはいかないじゃないかとサラは直感的に思ったわけですね。そこで、まあ、今までの憎いハガルということもあるんですけれども、サラはやはりそこでイサクを残し、このイシュマエルを外に出さないといけないんで、やっぱり直感したんですね。ということはやはり神様との約束の子、約束の子孫を本当に守っていかないといけない、清めないといけないという、そういうサラの母親としての直感もあったんだと思うんですね。そこでです、このはしための子は私の子イサクと共に世継ぎとなるべきではありません。11節、このことでアブラハムはその子のために非常に心配した。これはもう悩んだとあります。苦しんだとあるんですね。他の訳を見てみると、アブラハムにとってはですね、イシマエルも自分の子供なんです。だからもうそれはイサクは神の約束の子なんですけれども、やはり失いたくないですね。で特にこの頃のこう立法ではですね、はしための子も奴隷の子も制裁の子もですね、どちらの子も相続権があるよ、相続権があるんです。だから2人一緒におったらどちらも受け付けるわけです、相続権があるんです。ところがもう一つの立法、法律によるとですね、このサラがよくぞ申したという法律なんですが、この奴隷の子が自分が奴隷の子としてではなく自由を得る、自由の子となるためには、このアブラハムのこの相続の権利を失う、全ての権利を失うことによって自分は奴隷ではなくて自由人となれる、そういう法律もあるんです。それによってサラはこの子を外に出したら自由だからいいじゃない、でも相続権はイサクにあるんだよという方のこの法律によって、これをサラはガンとアブラハムに言ったんですね。でアブラハムはだからここでもう悩んだんです。もうサラの言うことももっともなんだけど、自分はもう二人とも私の子にどうしていいかわからない、もう思い悩んだわけです。あのアブラハムが悩むわけですから、子供はやはり可愛いんですね。子供は可愛いんです。そしてアブラハムは非常に心配し悩み、この苦悩をしたわけです。ところが神がアブラハムに言われた、あのわらべのため またあなたのはしたねのために心配することはない。この口語訳は心配することはないよとか弱いこと言ってるの、これは心配するなです、悩むなです。悩んではいけないんです。だから私たちは神様が心配するなという時、心配してはいけないんです。なぜならこのことは神様がなさるんですね。そして神様が何て言ったかというと、サラがあなたに言うことは全て聞きなさいなんです。アブラハムは一家の家長としてですね、妻ということを神様が聞きなさいって言われると、まあ、とってもちょっと腹が立つことですね。サラの言うことが正しいの神様と言いたくなるんですが、神様はここであの十二章で言った、またその後で何度も何度もアブラハムに思い返して言われた、私の約束を思い返しなさいということです。イサクはあなたの約束の子なんです。だからサラの言うことが正しいんだよと、サラの言うことを聞きなさいということですね。サラがあなたに言うことは全て聞き入れなさい。イサクに生まれるものがあなたの子孫と唱えられるからです。しかしはしための子もあなたの子ですから、これも一つの国民とします。ここに神様の約束と神様の憐れみとがやはりあるんですね。神様のこの約束を守るこの正しい神の義と、から神様の憐れみというのがいつも愛ゆえに同行するんだと思うんですね。どちらも一緒にこう進んでいくわけです。そして神様はサラの言うことをアブラハムに聞かせたわけです。それによってイサクに生まれる子は私たちのまた祖先となっていくわけです。心配するなです。どんなに非常に悩んでもです、私たちに悩むことはこれで最初に言いましたようにたくさんあるし、当然悩むんです。しかし悩んでも私たちは神様が言われます、悩むなです。いやそれどころかあなたは悩むことはないよ、ね、何を悩んでるんだ、もうあなたの進む道は一つでしょ、私の約束によって進みなさいということですね。そのように私たちも神様の言葉によって本当に神様だけを見上げて心配することなく進んでいきたいと思います。後のことは神様がしてくださいます。感謝して進みましょう、はい、心配なく元気で進んでいきたいと思います。ハレルヤ、感謝いたします。愛する主よ、あなたがアブラハムに言ったように、またこのサラのこの心につけたように、いつも私たちはあなたのご計画により、あなたのお言葉により進んでいくことができますように。本当にたとえ心配するような悩み事があっても、何があっても、主よあなたにそれを持っていくことができ、私は何も案ずることがありませんよ。そのような生き方をあなた今ここでなしてください。またそれを与えてくださっています。あなたの憐れみと愛に心から感謝いたします。イエスキリストの皆を通して感謝してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、あなたは本当に癒し主であり、あなたは私たちに解放をもたらしてくださる唯一のお方ですから、ありがとうございます。そのことによってまた今日も祈っていきたいと思います。アメン。私たちの痛み、また私たちの病によるこの苦しみ、ああ主よ、これから逃れられないところのこの辛さ、このことを全て主は知っておられます。アメン。私たちもそのことを覚えて、これが主よ苦しいんですと今この手で掴み取ってください。これが苦しいんです。さあその手を上げましょう。主の祈ります。主よ、このことを覚えてください。イエスキリストの皆によって命ずこの病の痛みよ、全てのものよ、イエスキリストの皆によってお前に命ずここから出ていけ。全ての病よ、痛みよ、そして思い煩いよ、この魂の中にある悩みよ、イエスキリストの皆によってお前に命ず出ていけ。全てのものはイエスキリストの皆によって出ていき、全ての罪と癒しは、そして解放はイエスキリストの皆によってもたらせますから、感謝いたします。ハレルヤ、主ありがとうございます。アーメン。 今ここに癒しと解放が起こりました。あなたによって成就しました。ありがとうございます。このことを確信いたします。イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。
アーメン。
感謝します。ハレルヤ。イエス様、あなたの癒しから、あなたが安全なって言ってください。心配するなと言ってください。もう私たちは心配します。もう悩むことはありません。この魂の中を削り出してあなたの御前に置きます。あなたに投げつけます。私には何もありません。ありがとうございます。イエスキリストに何もありません。ハレルヤ。感謝します。
アメン。
アメン。